祈りという題で静尾俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマルコによる福音書の14章32節から42節までご一緒にお聞きいたしました。先週の水曜日、3月の1日から、今年の受難節レントに入っております。でイースターは4月の16日ですけれども、それまでの間今年はマルコによる福音書のイエス様のご受難の記事に従ってイエス様の受難のことを思い巡らそう、そのように計画しております。で今日はその一番最初ですけれども、主イエスが十字架におかかりになる前の晩、敵に逮捕される直前のところでオリーブ山の園で神様に祈りを捧げておられたという記事を聞きました。今日はこの主の祈りを中心に御言葉を聞きたいと願っています。32節をもう一度繰り返してお聞きいたします。一同がゲッセマネというところに来るとイエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。ゲッセマネというのはオリーブの油からオリーブの実から油を絞る搾油機、油絞りの機械のことを言い表す言葉です。でルカによる福音書の22章39節から40節を見ますと、同じ場所のことがこんなふうに言い表されています。イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないよう祈りなさいと言われた。今日のところにはゲッセマネという名前があるのですが、ルカによる福音書ではゲッセマネという名前は出てきません。でその代わりにオリーブ山のいつもの場所に来たんだというふうな書き方がされています。でオリーブ山というのは、これは名前の通りオリーブがいっぱい茂ってた山なんですけれども、エルサレムの山を降りて、そしてキドロンの谷を通り抜けて反対側に登っていく。でそれがオリーブ山です。でそこにオリーブの木が茂っていて、でイエス様は、そこをねぐらにしておられたわけです。その、オリーブ畑の中から、実を収穫して、油を絞れるように搾油機の置いてある広場があった。でそこが、イエス様がいつも集まっている場所、その周りのおそらくオリーブの木の灌木ですけれども、その下でお弟子さんたちはそれぞれに休んでいたものと思われます。ですからいつもの場所に来られたわけですから、弟子たちはこれから、就寝前の祈りを捧げて、そしてそれぞれの年ぐらいに向かっていくものだと思ってたに違いないわけです。ところがこの晩だけはいつもと様子が違いました。私が祈っている間ここに座っていなさい、弟子たちがそういうふうに言って、他の弟子たちを残してペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて少し離れた場所に移っていかれたんです。でイエス様が少し離れたところに行って祈られた。で私が祈ってる間ここに座ってなさいという意味は、ですから他の弟子たちはついてこないでこの場所に待ってなさいということです。で普段お弟子さんたちっていうのはイエス様はどこに行くにしてもついていくのが、習慣でした。ですから、ついてこないでここに残っていろって言われるのは異例のことだったわけです。でしかもイエス様に同行を許されたペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子たちも最後までイエス様に従えたわけではないんですね。34節を見ますと、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい。そう言われて、この3人もやっぱりこの場にとどまるようにって言われます。そしてイエス様さらに少し進んでいかれるわけです。ですから、今日の記事というのはイエス様がですね、12人のお弟子さんたちを後ろに置いて、少しだけ離れられたというそういうことになります。35節に少し進んでいったって言われている通りなんです。 で本当にわずかな隔たりですけれども、ね、これルカによる福音書だと石を投げれば届く程度の距離だというふうに言われています。ほんのですから数メートルと思いますが、イエス様はその場所で神様に祈りを捧げられました。でこの晩の祈りで、これは今から起こる目まぐるしい出来事の中で、ご自身がイエス神様の御心に従っていけるように、そういうお祈りです。でイエス様が弟子たちを離れていかれたのは、これは神様に祈るため、神様と二人きりの差し向かいになるためでもありました。しかし同時に、ほんのわずかしか離れなかったということは、その神様に祈っている真剣な祈りの姿をお弟子さんたちにも示そうと、そういう意図もあったということだろうと思います。でイエス様は今お弟子さんたちと別れなければならない一番最後の場面で、ご自身が神様に祈る姿を弟子たちに示そうとなさるんです。でお祈りということでは、かつてお弟子さんたちがイエス様に祈りを教えてほしいと願ったことがありました。でその時にイエス様は何をなさったかというと、あなた方こう祈りなさいとおっしゃって、主の祈りを教えてくださいました。今日の礼拝でも私たちもここでそのお祈りを捧げました。イエス様は実はこの一番最後の時に、祈るということ、お祈りを捧げるということがどういうことなのかということを身をもって弟子たちにお示しになろうとなさったんです。そのためにほんのわずかだけ弟子たちから離れて神様の御前に進み入れて、神様の前にお立ちになられるんです。でこのゲッセマネの祈りというのは、本当にギリギリのところで祈られている主の祈りのようなお祈りです。実は主の祈りと重なる点というのが、このゲッセマネの祈りにはいくつも指摘できるんです。例えばまず呼びかけの言葉です。ここではイエス様はアバ父よというふうに呼びかけてお祈りを始めておられます。主の祈りの中でイエス様は何て言ってお祈りを始めなさいとおっしゃったか、あなたこう祈りなさいとおっしゃって教えられたのは、父よって呼びかけろという言葉です。ですから私たちも主の祈りの中で、天に増します我らの父よ、天におられるお父様って言ってお祈りを始めるわけです。でイエス様の時代に他のラビたちもいろんなお祈りを教えていたようですけれども、神様に向かって父よというふうに親しく呼びかける呼びかけっていうのは、これはイエス様だけだったというふうに言われています。ですからイエス様のお弟子さんたちが神様に向かって天の父よって呼びかけて祈るのは大変珍しいことだったんですけれども、実はイエス様はゲッセマネの祈りのこのギリギリの中で、ご自身がアバ父よ、そういうふうに呼びかけて祈り始めておられるわけです。でアバ父よと呼びかけた後に続けてイエス様が言っておられる言葉、何か、あなたは何でもおできになりますっていう言葉です。神様への全幅の信頼、神様何でもおできになる、神様全能な方ですっていう信頼の言葉を言い表しています。で私たちに教えられた主の祈りで、これは6つのお願いの形からなっているお祈りですから、全く同じ形で信仰を告白するような、信仰を言い表しているような言葉は一見するとないように思います。しかし実は私たちは主の祈りの中で、あなた何でもおできになるっていうイエス様のこの告白と同じ質のことを祈ってるんです。でそれは何か、天に増します我らの父よ、その次の言葉です。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえって私たちお祈りします。皆をあがめさせてくださいっていうのは、神様の支配を願う祈りです。御国をきたらせたまえっていうのも同じなんですね。皆をあがめさせたまえっていうのは、この私が神様の前にひれ伏すことができますように、神様のご支配のもとにこの私を置いてくださいっていうお祈りです。 そして御国が来ますようにっていうのはこの私だけではなくて、私たちが暮らしているこの世界全体がやっぱり神様のご支配のもとに服することができますようにっていうお祈りです。私たちが自分自身もまたこの世界も神様の前に本当に平らになれますようにっていうお祈りを、天の父よって祈った後に私たちは主の祈りで祈ってるんです。で、このことっていうのはですね、どっちも神様の前に平らにへり下りますようにっていうお祈りなんですから、それが実現するときにはどうなるか、何もかもが御心のままに成り立っていくということになります。神様のご支配というのがすべてに及びます。あなたは何でもおできになりますとイエス様は、これは信仰告白の確信の形で言い表しておられますけれども、実は私たちは同じことをお願いの形で祈っているわけです。神様、あなた何でもおできになります、だからこの私の上に支配を及ぼしてください、この世界の上にもあなたのご支配を表してください、そういうふうに祈っているわけです。で、その後イエス様は何ておっしゃってるか、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。神様、この杯ではなくできれば別の杯をくださいってイエス様は祈ったんです。で、実はしかしイエス様は主の祈りの中でも私たちが自分の必要を祈り求めていいんだって教えてくださいました。日用の糧を今日も与えたまえ、日ごとの糧を与えてください。で、あれはご飯しかお祈りしちゃいけないってお祈りじゃないはずなんです。私たちに必要なものすべてお与えくださいって祈りです。で、イエス様はここでそういうふうに祈っておられるんです。ここで杯っていうのはもちろん十字架のことを指していますけれども、しかしこの杯ではない別の杯をお与えください、この杯を取り除けてくださいっていうのは、十字架にかかるの嫌だって言ってるだけじゃなくて、別の杯がもし可能であれば与えてくださいって言ってるわけです。で、ところがその後で、しかし私が願うことでなく御心にかなうことが行われますように、そういうふうに祈ります。で、これも主の祈りの中に出てきます。御心の天になるごとく地にもなさせたまえって私たち祈るんです。ですから、なんか私たちは普段ですね、多分この、ゲッセマネの祈りの、イエス様のお祈りの下敷きに主の祈りがあるなんて思いもしないで聞いていると思いますが、一つ一つ確かめて改めて考えますと、実はこのゲッセマネでイエス様が祈られた祈りの下敷きには主の祈りがあるんです。イエス様はかつての日お弟子さんたちに向かって、あなた方が祈るときはこう祈りなさいとおっしゃって主の祈りの言葉を教えてくださったんですが、今ご自身の生涯の最も暗い暗闇に臨んでいるとき、深い嘆きと恐れと苦しみの中にあるこのときに、イエス様ご自身もまたですね、同じ祈りを祈って神様により頼んでおられるんです。で、それがゲッセマネのお祈りなんです。で、しかしなんていう苦しい中で祈っておられることかというふうに思わされます。イエス様ご自身が、この悩みや苦しみの深さを隠さないで弟子たちに打ち明けておられるんです。34節です。彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい。死ぬばかりに悲しいのだっておっしゃるんです。で、この言葉からはですね、イエス様は復活することになってるんだから死に際しても平気だったなんて決して言えないような深刻な悩みと嘆きの深さっていうのが聞こえてくるんじゃないでしょうか。私は死ぬばかりに悲しいのだってそう言っておられるんです。しかしイエス様はこの時感じておられる悲しみ、あるいは嘆き、苦しみって一体何なんでしょうか。どういうことをこういうふうに言い表しておられるんでしょうか。私たちには実はイエス様のこの時の悲しみ、この嘆きの深さは、測りかねるほど深いのだと言わざるを得ないような気がします。 昔からこのイエス様の、死ぬばかりに悲しいという言葉はですね、いろんな人がいろんなふうな言葉で、人間の言葉で言い換えをしようとしてきたんです。例えばある人はあまりに悲しくて殺されてしまうほどだって、そうおっしゃってるんだというふうに言った人がいます。しかし別の人こう言うんです。イエス様は今や本当に深い悲しみに直面しておられるので、生きてることよりも死の方が親しいと思ってこうおっしゃったんだろうって。死というものが筆舌に尽くしがたいほどの深い悲しみから魂を救い出してくれる友なのだという説明した人もいます。で、そういう人間の説明を一つ一つ聞いておりますとですね、それなるほどなというふうに思わされるんです。しかし一つ一つそうか深いなと思いますけど、本当にしかしそんなことでこの時の主の悲しみを語り尽くせているんだろうかという思いも一方に残るんですね。ここでの主の悲しみっていうのは人間の想像を絶する、私たちの思いをはるかに超えるようなところがあるんです。イエス様はですね、これまで何度も何度もお弟子さんたちにご自身が十字架にかかるんだよっていうことを伝えてこられました。一番最初に教えられたのはこのマルコによる福音書の記事で言えば8章31節のところです。8章31節のところでこんなふうにおっしゃってます。77ページですが、77ページの下の段の真ん中ぐらいですけど、8章の31節を読みします。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。多くの苦しみを受けることになる、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活するんだと弟子たちに教えられたというんです。9章の31節のところでもおっしゃいます。ちょうど1章後になりますけれども、79ページです。こんなふうに書かれています。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。で、3度目に10章の33節と34節でもこうおっしゃるんです。82ページですけれども、10章の33節下の段の3行目からです。今私たちはエルサレムへ登っていく、人の子は祭司長たちや立法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す、異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺す、そして人の子は3日の後に復活する。イエス様はそんなふうにご自身がお受けになる苦しみについて非常にはっきりとわきまえておられて、そして今から必ずこういう苦しみに遭うんだと教えておられました。弟子たちの方はそういうイエス様の言葉を聞くとですね、尻込みして耳を塞いでしまうようなところがあったんです。あんまり真面目に聞きたくない、だから何も聞かなかったっていう言葉も出てきます。しかしイエス様はご自身が歩んでいく先にこの十字架の苦しみがあるんだということをしっかり見据えて、顔を固く据えてっていうふうによく言われるんですけれども、エルサレムの方に向かって行かれたんです。ですからイエス様がこのゲッセマネの園で捧げ祈っておられるとき、この時感じておられた悲しみあるいは苦悩というのはですね、単にご自分が十字架の上で深く傷つけられるとか命を落とさなきゃいけないっていうことだけの悲しみであったとは思えないんです。イエス様はもうそのことは十分分かっていて、お弟子さんたちに何度も教えておられた。その時には極めて落ち着いて、弟子たちの方は狼狽するんですけれども、イエス様の方は間違いなくこれは起こるのだと教えておられたんです。十字架にかからなければいけない、 痛みや苦しみを負わなければならないということであれば、イエス様もすでに覚悟をしておられるんです。でもしその覚悟がなかったんだったらですね、どうしてゲッセマネの園にとどまっているということができただろうかって思います。だってもうイエス様は捕らえられるんだって分かってらっしゃるんですから、もしその覚悟がなくて嫌だ苦しい、どうしてもこの杯が避けたいのだって言えば逃げちゃえばいいんです。でもイエス様はそうなさらないで、この園にとどまって、そしてここにやがてイスカリオテのユダが取り方の人を連れてやってくるんだということを承知しておられて、その場所にとどまって祈っておられるんです。ですからイエス様はここで十字架にかかる覚悟がないわけではないんです。イエス様はこの時ご自身の死の恐れとか死の悲しみっていうご自分のことを思って嘆いておられる、悲しんで苦しんでおられるんではないんです。そうではなくて、ここでこの晩イエス様が抱えておられた悲しみというのは、ご自分の苦しみや悲しみを超えたもっと大きな重たいものを抱えて祈っておられるんです。でそれをすべて言い尽くすことはできないと思いますけれども、幾分かでも言うとすればですね、ここでのイエス様の嘆きの中には間違いなく弟子たちの弱さ、不甲斐なさというものが入っていただろうと思います。11人のお弟子さんたちはイエス様が祈っている間、ここにとどまって祈った共に祈っていてくれって言われたんです。ところが弟子たちはほんのひとときも目を覚ましていることができなくて、眠り込んでしまう弱さを抱えているんです。弟子たちはイエス様に対して冷淡だったわけじゃありません。心からイエス様のことを愛して敬愛する先生だと思っているんです。ところがその敬愛するイエス様が自分たちの間から取り去られる、まさにその取り去られるこの晩にこのお弟子さんたち目覚めていることできないんです。そしてイエス様はそういう弟子たちの肉体の弱さを深く憐れまれました。弟子たちに、あなた方この世にあっては本当に苦しんでいる人、悲しんでいる人のために慰めや取りなしを祈る務めがあるんだよ、目を覚まして祈っていなさいって、そういうふうに教えながらですね、しかし一方で弟子たちが本当に肉体が弱いっていうことをご存知でですね、その弱さを気遣われるんです。そして、38節のようにおっしゃるんです。マルコによる福音書の12章に戻りますが、12章の、ごめんなさい12章じゃないですね、14章の、32節です、ごめんなさい38節です。こんなふうにおっしゃいます。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。この時のイエス様の言葉、大変印象的な言葉なので、私たちは一度聞いたら多分忘れないような言葉です。イエス様は心は燃えていても肉体は弱いとおっしゃったんだなって、そういうふうに覚えている方はきっと多いと思います。しかし、この言葉でイエス様は一体何を弟子たちにおっしゃったんでしょうか。あなた方は誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいっておっしゃいましたから、弟子たちがこの世のさまざまな人間の苦しみや悲しみに対して取りなしの祈りを捧げる、そういう人たちなんだということを言っておられることは確かなんです。しかしその後に、心は燃えても肉体が弱い。これ何を言ってんのか。誤解するとこれもことによってはですね、イエス様がおっしゃったのと全くあべこべの受け取り方をしてしまうかもしれないんです。すなわちこんなふうに誤解してしまうことがあるかもしれないんです。あなたの気持ち、あなたの心ってのは一生懸命神様に向かうことがあるかもしれない、でも肉体は弱いんだ、だからどうしても眠り込んでしまうって、イエス様がそうおっしゃったんだって理解したらですね、多分それはひどい誤解につながっていきます。あなた祈らなきゃいけない、でも肉体は弱いんだって言ったら、どうやって目覚めていたらいいんでしょうってことになるだろうと思うんですね。どうせ肉体が弱いんだから 眠り込んでしまうって言われたら、多分祈ろうとする意欲は薄らいでしまうだろうと思います。イエス様がおっしゃったことはまるっきり逆なんです。あなたの霊が眠らないで燃えている時でも肉体ってのはなお弱さを負ってるんだ、あなたは眠り込んでしまうことがあるもんなんだ、だからそういうことがあっても肉の弱さに絶望しないで目覚めていてイエス様により頼み続けるようにって教えておられるのがこの言葉なんです。生身を引きずっているから私たちは時に眠り込んでしまう、いやそれどころか何度でも眠り込んでしまう。この晩の弟子たちがそうだったんです。イエス様の苦しみを前にしてですね、起きてることできないんです、不甲斐ないと思ったと思います。3度目に、2度目に戻ってきた時に弟子たちはイエス様にどう言っていいのか分かんなかったって、40節にあります。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた、ひどく眠かったのである、彼らはイエスにどう言えばよいのか分からなかった。本当に不甲斐ない、でも本当に眠り込んでしまう。もし心は燃えても肉体が弱いんだから眠ってしまうんだっていうのが結論であるならば、そもそも目を覚まして祈っていなさいって求めること自体が無理な要求をしていることになります。そうじゃなくてイエス様は、あなた方は肉体が弱いために眠ってしまうことある、でも諦めるなっておっしゃってるんです。そしてここでイエス様がおっしゃってくださったことっていうのはですね、実は聖書を超えて私たち自身の、信仰生活や教会生活の経験を振り返ってもやっぱりそうだろうなって思うんです。私たちはこの日曜日、主の日の礼拝にやってきて、ここで御言葉の解き明かしを受けます。そしてそれぞれ私に分かったと思う分に応じてですね、心を燃やされて家路につくんです。ところが1週間それぞれの場所で生活しているうちにですね、いつの間にか私たちはですね、御言葉から離れて自分の思いを先立たせて歩んでしまうようなところがあります。実は私たち自身がまさしく心は燃えても肉体は弱いということをですね、一人一人自分の身に経験しながらこの地上でキリスト者として生きているんです。でもじゃあ肉体は弱いんだから、イエス様に心燃やされること意味がないんだってなっちゃうでしょうか。そうならないんです。それはどうしてか、私たちのためにイエス様がこの晩本当に深刻な状況の中で私たちのことを覚えてイエス様が祈ってくださってるからです。それでも私たちなかなか目覚めていることできないんですけれど、しかしイエス様はそんな私たちのことを覚えてご自身の痛みや苦しみということをはるかに超えて深い重たいものを抱えながら祈ってくださってるんです。聖書の中の弟子たちも同じなんです。三度弟子たちのもとに戻ってまだ眠っているんです。で戻ってきた、3回目に戻ってきた時イエス様こうおっしゃったって言われます。41節です。イエスは3度目に戻ってきて言われた、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、見よ私を裏切る者が来た。3回目戻ってきても眠ってる人たちに向かってイエス様がもうこれでいいっておっしゃったんだってここに言われてます。でもこれ謎の言葉なんです。一体何がいいのか、どうしても目覚めてられないなら眠りっぱなしでいいですっておっしゃったんでしょうか。いやそうじゃないんです。実はこのもうこれでいいってここに日本語に訳されている言葉はですね、原文を読むと誠に不思議な言葉が書いてあります。これ直訳するならですね、領収済みとか勘定は済ませたって書いてあるんです。お代は済みましたって書いてあるんです。でこの場面で勘定が済んだって言われてもちょっと、その文脈がつながんないもんですから、どう訳したらいいだろうってうんと悩んで、もうこれでいいっていうふうな訳になってるんですね。もうこれでいいっていうのはですね、眠ってしまいがちな弟子たちを イエス様が深く憐れんで、嘆きながらも彼らの代わりに鳥なしの祈りを捧げてくださってるからなんです。本当はあなたが祈るんだよって、でもあなたはもう眠っている、その分私は祈っている、だからあなたの感情を済んでるんだって、それがいいんだっていう意味の内容なんです。本当だったらですね、十字架に向かっているイエス様がここで目を覚まして共に祈ってくださいって、弟子たちはそれを聞いて一緒に祈ってあげるべきなんです。でも弟子たちは誘惑に負けて祈れない、その不甲斐なさ、情けなさ、あるいは冷酷さ、イエス様はよくご存知なんです。そしてイエス様は逆に、そういう本当に不甲斐ない、あるいはイエス様に同情できない冷たい弟子たちのことを深く憐れんで、鳥なしの祈りを捧げてくださってるんです。私があなたのために祈った、だから大丈夫だっておっしゃってるんです。この地上で最後の時が来るまでイエス様は祈り続けられ、今やその時がやってくるんです。イスカリオテのユダがやってきて、イエス様が敵の手に落ちます。そして十字架にかけられ殺されていきます。しかし実はその十字架の時というのは、イエス様がまさしくすべての人の贖いとなって十字架高くに掲げられる、そして人間の罪も弱さも過ちも全部その上で滅ぼしてくださる勝利の時であり、イエス様がそういう方として神様から栄光を受けになる、特別に顧みられる時でもあるんです。十字架におかかりになるイエス様が祈ることのできない弟子たちを憐れんで、その弟子たちを覚えて代わりに祈っていてくださるんです。私たちはあのイエス様が最後まで十字架の上で私たちのために祈ってくださったっていう言葉を知っているはずです。父よ、彼らをお許しください、何をしているのか分からずにいるのです。私たちはまさにイエス様がどんなに私たちの真実の姿を深刻に受け止めておられるかということを、実は聖書から知らされるようにされてるんです。そしてイエス様はご自身の十字架によってその負債を全部支払ってくださる、感情は済んでいる、この私があなたのために祈っている、ってそうおっしゃってくださってるんです。でそういう意味でもうこれでいいって、あなたは私の祈りのもとにいるのだからとおっしゃってくださってるんです。眠り込むことがいいことだって認められてるんじゃありません。私たちはたとえ眠り込むことがあるかもしれない、でもイエス様のあのゲッセマネの祈りに取りなされている、最後まで確かに覚えられている、それがいいのだって言われているんです。キリスト者は誘惑に負けないようこの世の生活の中で目覚めて祈る務めに召されています。お祈りの中で自分自身についても、また私たちが生きているこの世界全体についても、隣人についても、そのすべてを祈りによって神様の御手にお委ねをする、そういう務めを私たちは一人一人与えられています。ところが私たちはなかなか祈れないんです。実際に祈らなくても自分で何とかできてしまうかのように安易に思ってしまうところがたくさんあります。祈るべき時に祈らなきゃいけないはずのことを祈らないんです。そして神様の御旨に従って生きていくべきなのに自分の思いばかり先立たせてしまうんです。イエス様があなたのために十字架にかかられた、そう聞かされてもですね、私たちはその時は分かったつもりになるんですけれども、しかししばらく時間が経つとですね、そんなこと自分に関わりがなかったかのように思ってしまう。なかなか以前からの自分中心の生き方から私たち抜け出せないところがあります。でもイエス様はそういう私たちのことを深く憐れんで気遣って、肉体は弱い、でもあなたのために祈っている、その祈りを 弟子たちの前に示してくださったのがこのゲッセマネのお祈りなんです。私たちはしかしそういうイエス様の姿を見せられてもなお、イエス様が祈ってくださっていることを忘れてしまうかもしれません。イエス様がしかしこの晩本当に血を流すほどに祈ってくださったと言っていいと思いますが、そのように祈ってくださったので、実はここにいる私たちは自分の人生が本当に深刻な局面に差し掛かるときに極めて大きな祈りの武器を与えられている。でこれもまた事実だと思うんです。私たちがそれぞれに本当に深刻な出来事に出会う、見通しもはっきりできない、そんな時にもしかするとこんなふうに祈ることあるんじゃないかと思います。神様、私は今自分が願っていることが思い通りに運ぶのかどうか分かりません。そのために私とっても不安な気持ちでいっぱいです。でもどうか神様、私の思い通りにではなくて神様の御心に最も良いことを行ってください。そしてどうか私にあなたのなさる御業を受け入れ受け止めることのできる落ち着きを与えてくださいって、私たちは本当に追い込まれるとそういう祈りをしていくんだろうと思います。そしてそういうお祈りを祈ることで実は平安を与えられる、与えられている人生を本当にこれは神様から与えられたものなんだと信じて生きていくことができるようにされる、でそういう経験をしている方少なくないと思います。しかしそれはですね、まさしく主イエスキリストがゲッセマネで弟子たちを覚え血の汗を流して懸命に祈ってくださっていることの直接の結果なんです。この晩イエス様はご自分の死が嫌でそういうものが来ないようにってご自分のために祈られたんではないんです。そうじゃなくて弟子たちの不信仰を悲しみ、そして本当に誠の信頼に生きることができるようになるようにイエス様はゲッセマネの園で私たちのために祈ってくださいました。その祈りが私の思いのままではなく御心のままになさってくださいっていう言葉の中に現れているんです。私たちの今日の信仰生活がこの主イエスキリストの取りなしの祈りのもとに置かれているのだということを覚えたいのです。そして私たち自身この主の祈りに励まされ慰められながら諦めずに自分についてもこの世界についても取りなしを祈り続けるものとされたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストがあなたの御心に完全に従うことを願いながら、しかしなお弟子たちの不従順を悲しみ、その弟子たちが本当にあなたの御心にそれぞれを委ねることができるように深い嘆きを持って祈ってくださった、その祈りを聖書は私たちに伝えています。イエス様がそのように祈ってくださったおかげで私たちも祈るイエス様に手を引かれるようにして、自分自身の願いやこだわりから自由にされ、あなたの御心がなるようにと祈ることができる生活を与えられていることを感謝いたします。どうか私たちがイエス様のことを忘れ、あなたから遠ざかり、そして自分の思いが実現しないとどうしても気が済まないと思うようになるときに、あなたがこのゲッセマネの主の祈りのもとに私たちを導いてくださいますように、私たち自身が眠り込んでしまうときにも主がなおそこで私たちのために目覚めて祈っていてくださることを感謝いたします。教会がそのような主の体として、私たち自身があなたからいただいている恵みの分に応じて 兄弟姉妹を覚え、またこの世界を覚え、取りなしを祈り続ける群れとして、この町に立っていくことができますように、どうかお導きください。私たちが暮らしているこの世界の中には、本当に多くの嘆きの事柄があり、そして痛みや悲しみや苦しみを負って生きざるを得ない大勢の方々がいらっしゃいます。どうかその方々一人一人を覚えながら、私たちが心から祈るものと育てられますように、主イエスキリストが私たちのために祈ってくださっている、その祈りの歩みの中に、どうか私たちも招いてくださり、主と共にあなたにすべてを委ね祈るものとして成長させてくださいますようにお願いいたします。受難節のこの時を過ごしていますけれども、主イエスキリストが本当に深い人間への悲しみと、また豊かな憐れみを持って私たちを覚えてくださり、祈りまた贖いの御業を確かに行っていてくださることを覚えさせてください。そして私たちの生かされている今の命の原点が、自分の思いやまた自然の法則ではなく、あなたの恵みと主の慈しみからこの命が始まっているということを覚えることができますように、そのようにしてあなたから与えられている命を、主に従う者としてふさわしい歩みをすることで表していくことができますように、私たち一人一人のここからの歩みを、どうかあなたが聖霊によって導き整えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。